証ししたのです。まあ、ヨハネもペトロもヤコブもユダも結局手決めを変えた人たちもみんな例外なきイエス様の再臨について確証したのです。まあ、パウロも、まあ、中日弟子に属していなかったものだったんです。けども彼も、まあ、神の恵みによって使徒と呼ばれるものとなったのです。人たちの中で私は一番小さいものだと彼は証ししたんですけども、まあ、彼は一番主だった使徒ではなかったかと思います。彼は何と書いたかと言いますと、例えばピリピ書3章の中で354ページになりますが、ピリピ書3章の日節ですけど、3章の日節、けれども私たちの国籍は手にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちは信ずるだけではなく待ち望んでいる、毎日待ってる。まあ、こういうふうにパウロはイエス様の再臨について証ししたのです。そしてテサロニケ第一の手紙に戻りまして、まあ、この間も読みました箇所ですけども、4章の中国節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。イエス様はご自身再び来られるとパウロはここでも証ししているのです。まあ、イエス様が再び来られるというこのことこそ、この事情によくるあらゆる問題に対するただ一つの回答なのです。イエス様が再臨なさるということこそ私たちの望みであり、私たちの喜びです。イエス様の再臨を考えないもの、あるいは確信していないものには本当の喜びと希望がなく、また人生の支えもありません。イエス様が再び来られるということは全く疑う余地のない確かな事実なのです。人間の思っていること、考えていることは大切ではありません。大切なのは神の御言葉である聖書は何と言っているかということです。そして聖書を通してはっきり言えることは、イエス様ご自身だけではなく、天の使いたちも、使わされた人たちもみんな例外なく、イエス様が再び来られると明かししたのです。次の第2番目の質問についてちょっとだけ考えたいと思うんです。すなわち、いつイエス様が再臨なさるのかという質問です。もう一回、マタイでに戻りましょうか。マタイでの24章ですね。マタイで24章の36節です。24-36節です。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。すなわち、この父におられたイエス様でさえも知らなかったのです。まあ、手に引き上げられたイエス様はもちろんすぐ知るようになったんですけども、この父のあられたイエス様は、いろんなことを知らなかったようです。すなわちイエス様は、空間によって、地下によって、 聖言されたお方だったのです。エルサレムに行った時とうちにエリコまで行くことができなかったんです。今だったらできますけども、人間の体をお取りになられたイエス様は本当に束縛されたお方になったのです。だからここでイエス様は、私も今知れませんと言われたのです。まあ、何世紀もの間、いろいろな人たちがイエス様の再臨の日、まあ、再臨の時を計算しようと努力したんですけども、もちろん全てが間違っていました。まあ、何年前に、まあ、この吉祥寺に2、3人の人々が、まあ、やってきて、まあ、イエス様の再臨なさることを、まあ、の時を予言したんですね。多分富江だけその時言ったかもしれない。まあやっぱり確信を持っててですね、はっきり来年の9月何日イエス様は再臨なされますと、多分9月の14日だったんですね。まあ僕は来年が、そしたら来年の9月の15日またここで会いましょうと言ったんです。もう怒って帰っちゃったんですけども、まあもう大体20年過ぎましたね。まあ聖書の中には非常にまあ大切な出来事、すなわちイエス様の再臨のことが記されており、まあこのことは誰もがもちろん知らなければなりません。けどもイエス様はいつ再臨なさるなのでありましょうか。まあいろいろなこと言えると思うんです。まず第一に、その印が自然現象の中に見られるようになると聖書は言っています。このマタイで24章の7節ちょっと見てみましょうか。民族は民族に、国は国に敵対し立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こると書いてあります。まあ、歴史上今日ほど多くの飢饉や地震があった時代はありませんでした。毎日少なくても10万人以上の人々は食べ物がなくて餓死してしまいます。そういう時代は今までなかったんです。まあ、飢饉、地震と書いてあります。まあ、このような自然現象の破局的な出来事は、我々に主の再臨を忘れないようにとの戒めを意味しているのです。それから2番目に、国民との間にも変化が起こるとはっきり書いてあります。この24章の奥説ですか、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうか。気をつけて慌てないですとあります。そしてもちろん、今の7節ですね。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるとあります。